はい、ということで、今日は転入会式を行うことができ、3名の方が MUBC の会員として、迎え入れられました、星野雄介さん、グレイスさん、そして飛鳥さん、改めましてまた私たちの教会に心から歓迎いたします。ということで、もうここで転入会式も行いましたし、プレゼントも渡しましたので、そう簡単には逃げられませんのでよろしくお願いいたします。というのは冗談です。私たちの教会には一応会員制度というものを設けていて、このようにメンバーシップになるならないということを行っていますが、でも実を言いますと、そこまで特別にこの会員制度というものが存在しているわけではありません。まあ、会員になると何がいいかと言いますと、総会に出席しなければならない義務が与えられる。そしてその総会で賛成か反対か手を挙げる、評決権というのでしょうかが、まあ、会員にはあるということで、もし加えるとしたら、まあ、教会からいつもより余計に資料が届くかどうかぐらいなのかなと。まあ、実を言いますと、私の中ではそこまで教会員でないということに関して大きな重荷は置いておりません。ですから今までこの今日加えられた3人もあたかも MUBC の一員のように、感じていましたし、皆さんもね、多分そう思われていたのではないかなと思います。では教会にとって何が大切なのか、会員ではなく最も教会として大切にしなければいけないことは何なのか、そんなことを今読みましたエペソの手紙からもう一度今日は良い機会ですので、お互いに確認していきたいと思います。エペソの教会にパウロという人が書かれた手紙でありますが、パウロはその中で教会として大切なこと、特に3つのことを今日読んだ箇所で強調をしております。その一つが一致ということです。今日読みませんでしたが、少し前3節には、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい、一致を熱心に保ちなさいと。では何の一致において熱心に保つのかと言いますと、五節、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つですとありますように、私たちの主イエス・キリストは一人、そしてまさに教会の頭であるイエス・キリストにを信じる信仰も一つ、そしてその信仰のゆえに私たち一人一人が受けるバプテスマ、洗礼も一つである。そんな一つに私たちは導かれ、一致して歩む、それが教会であるということなんです。ですから転入会式において3人の証をしていただきましたが、やはり私としても教会としても、ただ仲良しだからここに集まっているのではなく、気が合う仲間同士だからここにいるのではなく、また会員登録したメンバーだからここに属しているのではなく、何よりも大切にしたいのは、この一つであるイエス・キリストを信じているということ。私たちは信仰による共同体、キリストの体であるということ、そのことを確認するためにも皆さんの証を、信仰の証をしていただいているわけなんです。ですから私たちはもう一度覚えておくことは、何のために私たちは教会として一つに導かれているのか、それは一つの主、一つの信仰、一つのバプテスマ、一つの本当に信仰によって私たちが一致して集まっているということが大切な一つです。さあ、二つ目は、その次にパウロが強調している教会の姿は、今度は一致と違い、みんな違うということなんです。すなわち、ここにあるように、多様性、教会の多様性。まあ、一致しなさい、一つになりなさいと言いながら、みんな違っていいんですよっていうと、少しおかしいような気もしますが、でもこれが教会の豊かさの一つです。 確かに私たちがキリストの弟子、キリストのまさに兵士として、兵隊として、もうみんな一列同じように、同じ姿、同じ形、もう大量生産されるようなロボットのようにキリストに従う兵士のようであったならば、もしかしたら組織としては効率が良い働き、活動ができるのかもしれません。しかし教会は違うんです。7節にもありますように、私たち一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。一人一人違うんですよ。一人一人の計りに応じて、それぞれに合った賜物、恵みが注、賜物の恵みが注がれていますということなんです。ですから教会の中を見ましても、11節先ほど読みましたが、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師教師としてお立てになりました。それは生徒たちの整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためにです。まあ、ここには主に御言葉を取り次ぎ、御言葉を教える立場の方々が、記されていますが、これはあくまでも一部であります。それぞれが違う役割、賜物を担っていく、それを用いていくことによって、私たちが整えられ、キリストの体を立て上げるためということなんです。このみんな違うということ、この多様性こそがキリスト教会の豊かさではないでしょうか。教会はキリストの体に例えられており、頭、頭をキリストとして、その体を作り上げているのが私たちであります。体にもいろいろな部位があって、一つの体となっているように、私たちも様々な多様にあふれる賜物、性格、個性があって、それが一つにされてキリストの体ができているということなんです。そして私はこの MUBC 南浦バプテスト教会の豊かさの一つが、やはりこのみんな違うということ、この多様性にあふれた教会であるということ、本当にいろいろな背景の方々がここに集まっているということではないでしょうか。今日もドイツであったり、イギリスであったり、アメリカであったり、さまざまな環境からここに導かれた一人一人がいたことも覚えます。ここにいる一人一人もそれぞれが違う経験、歩み、そんな背景の中で神様の不思議な導きの中に一つにされて教会となっている。それはみんな違うということは弱みではなく、むしろ教会の強み、恵みであるということです。一致、一つの信仰。しかしそこに集まる私たちは多様性にあふれたいろいろな個性、賜物があるということ。そして最後、三つ目のポイントが成長です。キリストの体である教会は成長する共同体であるということです。13節、私たちは皆神の御子の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。ここで私が大切だと思うのが、この一人の成熟した大人として成長していく、この姿が教会として例えられているわけなんです。成熟した大人とはどのような姿でしょうか。確かに教会としてこういう組織があり、団体があるわけです。まあ、会員制度もあるわけです。そのようなことをもっと力入れて強固にさせていくことも重要なことかもしれません。 もしもっと私が牧師として強いリーダーシップを発揮し、皆さんにあれこれこれしなさいあれしなさいと命令を出し、まあいわゆる信徒訓練だとか弟子訓練だとか伝道プログラムだとか、そのような訓練プログラムを導入し、もっともっと結果を残すような活動はができるのかもしれません。しかしもう皆さんもご存知のように、私たちの教会では特別そのようなプログラムや訓練は行っていません。むしろゆるさが MUBC の賜物であると私たちは受け止めていますが、その理由の一つとして私の中には、この成熟した大人に成長していく、聖書は成熟した大人に、信仰的にですよ、成熟した大人になってくださいと求めておられるからなんです。私たちはこのキリスト教会という組織団体に所属する云々以前に、キリストの体につながる一人一人であるということ、そしてその頭はイエス・キリストであるということなんです。そして教会として私が大切にしたいのは、キリストの体であるならば、その体の一部である私たちが体の一部としてどのように振る舞っていくのか、どのように歩んでいくのかということを考えたいと思うんです。それは子供のように、これをやりなさいあれをしてはダメと指示を出されるからそれにただ従うのではなく、成熟した大人です。それはただただ年齢を重ねた大人ではないということです。成熟した考えを持った大人として、体の一部として、それぞれの部位として役割を担っていくということはどういうことなのか、お互い考え実践していく教会でありたいと思うのです。それは何を意味をしているかと言いますと、私たちは頭であるキリストに聞き、キリストに求め、キリストの導きを受けて、主であるイエス様は何を願われているのか、私たちがどのように応答することを喜ばれるのか、何を求めておられるのか、私たちが命令を出されたからそれに従うのではなく、手を取り無理やり引きつられていくから思い腰を上げるのではなく、むしろ主体的に応答し行動に表していく教会の姿ではないでしょうか。まあ、どうしても私たちは一緒に行動歩みをしていますと隣の人に目が行きがちであります。まあ、クリスチャンだからこうあるべきではないのか、教会だからこうあるべきではないのか、まあ、どうしても目がいろいろなところに向きがちではありますけれども、15節にはあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。私たちが求めるのはキリストであり、キリストを見上げ、その中で一人一人がキリストに応答し主体的に行動していく、そんな成熟した大人、そんな信仰を求めていきたいと願っているわけです。しかし教会はキリストの体です。それぞれの部位がそれぞれに個別に応答し行動に移すだけが教会ではありません。そのそれぞれの主体的な行動応答が キリストの体の中に生かされていくために大切なことは、もう皆さんご存知だと思います。つなぎ合わされ、組み合わされ、成長していくということです。16節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立て上げられることになります。私たちの多様性であり、あふれた個性であり、賜物が生かされていくためには、私たちがキリストの体として愛のうちに組み合わされ、つなぎ合わされ、立て上げられていく、そのような中で成長していく教会となることです。キリストの体にあって成長していく、その大切さをある方はオーケストラに例えておられ、なるほどなと思いました。一つの楽曲を演奏するにあたり、オーケストラだけでは不十分です。その曲を提供する作曲者、そしてその作曲者の書いた楽曲を作曲者の意図に沿ってリードしていく指揮者、そして何よりもそこで演奏するプレイヤー、演奏者が必要であります。教会に当てはめるであるならば、神様が作曲者であり、その御心を御言葉として私たちに示されている。そして御子であるイエス・キリストがまさに指揮者のように私たちの先頭に立ち、私たちを導いておられる。そして私たち教会がオーケストラであり、私たち一人一人はその教会に属している演奏者であるわけです。もちろん演奏にあって大切なのは一致ですよね。それぞれが違う楽譜からそれぞれの楽曲を弾いていたら音楽になりません。一つの楽曲に私たちは決め、これを演奏するんだと一致した中で、演奏していくわけです。そしてただ演奏するだけではなく、それをまとめてくれる指揮者に私たちは心を一つに合わせ演奏をするわけです。しかしこのオーケストラを見ますと、とても多様性にあふれているわけです。有名なバイオリンだとかね、チェロだとかトランペットだとかいう楽器もあれば、あまり聞いたことのないような打楽器であったり、小さな、楽器がオーケストラの中には登場することがあります。しかしそのような楽器すべてを含めてオーケストラとなっているわけなんです。弦楽器、管楽器、打楽器などとそれぞれにグループにも分かれていますし、そのグループの中にもそれぞれバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスなど様々な種類があるわけなんです。一つの楽器だけではない、多様性にあふれた楽器があるからこそオーケストラの豊かさがあるのではないでしょうか。しかしこのようなオーケストラにあって、やはり一番重要なのは、その多様性にあふれた楽器を弾く演奏者一人一人だと思うのです。どんなに素晴らしい作曲家が渾身の一曲を作り上げ、これを弾いてほしいと提示されたとしても、その作曲者の心をよく受け止め、このように表現したいと指揮者が指揮を振るったとしても、そこにいる個性あふれた楽器演奏者の一人一人の私たちがその楽曲をしっかり読み取り、指揮者のリードに合わせて演奏しなければ、たとえ素晴らしい名曲であったとしても、どんなに素晴らしい指揮者であったとしても、 素晴らしい音楽を奏でることはできません。やはりそこで問われるのが、オーケストラという中にあってハーモニー調和を奏で出す演奏者、私たち一人一人の姿勢だと思うのです。まあ、指揮者がこうやれああやれと指示されたことをいやいや弾いていてもいい音楽は生まれないでしょう。自分の得意技はバイオリンだからと自分のずば抜けた演奏をそこで披露したところでも良い音楽にはならないでしょう。これがつなぎ合わされ組み合わされていくということではないでしょうか。多様性にあふれるそのオーケストラ、一つ一つの楽器がこの名曲を奏でるためには必要であるということを私たち一人一人が認識すること、そしてお互いが必要であるということを認め尊敬し、それぞれのパートを私たちがしっかり聞き取り汲み取り合わせていこうという、その心があってこそ素晴らしいハーモニーをオーケストラは引き出すことができると思うのです。いいですか。バイオリンのようにもう四六時中演奏するようなパートもあるかもしれません。まあ、オーケストラを見ていて後ろの打楽器の人などは自分の番が忘れてしまうのかと思うぐらいたまにポーンと鳴らすような出番の担当もいるわけです。しかし作曲者はそれら全てを必要としてその楽曲を書かれているわけなんです。一人でもそこから抜けてしまうならばその曲は完成しないわけなんです。これが私たちの神の御心に生きる教会の姿だと思うわけです。さあ、私たちの教会もどのように成長したいと私たちは願っているでしょうか。まあ、それぞれ個性あふれる楽器担当の演奏スキルの成長も大切なことかもしれません。しかしそれ以上に私たちが願うのは、作曲者である神様の楽曲、その作品をしっかり私たちが読み取り、そしてそれをリードしてくださる指揮者のその指揮に私たちが注意を払い、そして共に演奏する仲間たち、パートナー、同じ演奏者たちを尊敬し合い、必要であるということを認め、そしてお互いに耳を傾け、心を傾け、そしてお互いが生かされるような演奏をしていくことではないでしょうか。もちろんそのような演奏をすることによって私たちが素晴らしい演奏をすることができたら多分私たちは喜ぶと思うんです。そしてあ、こんなに素晴らしい演奏ができたと満足するでしょう。しかしそれでは十分ではないんです。なぜならオーケストラは自分たちでいい楽曲が弾けたからと、いい演奏ができたからと自己満足のためにパフォーマンスをするわけではないんです。それはそこに聴いてくださる聴衆が、オーディエンスがいるからこそ素晴らしい音楽を届けたいと心を一つにしハーモニーを奏でるわけですよね。そうなりますと私たちの教会の目的とは何なんでしょうか。私たちが成長するから、教会員として加えられ仲間が増え、そして私たち自身が喜び満足し安心する以上に、このように導かれつなぎ合わされている一人一人を通して私たちは何を奏でるのか。それは私たちの奏でる調べが地域にあって、日本にあって、そして世界にあって祝福として届くことができる神の作曲、キリストの指揮、そして多くの希望と喜びと祝福をもたらす音色、まさに
祝福の音色、福音を奏でる責任が教会にはあるわけなんです。私たちは成熟した大人として成長していく中にあって、私たちの教会は私たちが満足するだけではなく、この地域にあって、日本にあって、世界にあって、祝福の源となっているか、私たちが奏でるその曲が多くの人々に希望とキリストの愛と喜び、命をもたらしているか、そんなことを考えながら、受け止めながら、ぜひ南浦和バプテスト教会という神のオーケストラをご一緒に奏で続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。